10. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。 ファックス 049-254-2000。 掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の影響で中止・変更となる場合があります。11. 市政施行50周年記念富士見市子どもフェスティバル。問い合わせ、鶴瀬公民館。電話 049-251-1140。 6月26日日曜、午前の部、午前10時から正午。午後の部、午後1時から3時。場所、市民総合体育館。雨天決行。模擬店、縁日コーナーはありません。事前申し込みによる二部制、入れ替え制で実施します。参加には入場券、午前・午後の部、どちらかのみが必要です。参加できる方、中学生以下、同伴者も入場券が必要です。入場券の申し込み、6月1日水曜から12日日曜に申し込み用紙に記入し、申し込み用紙の配布施設に直接お申し込みください。一人一枚、申し込み順。申し込み用紙、午前・午後の部それぞれ300人分は、各公民館、交流センター、コミュニティセンターにあります。今年のテーマ、チーム鶴瀬放課後児童クラブ考案。キラキラ輝く明るい未来。みんなでつなごう。富士見市子どもフェスティバル。プログラム。市政施行50周年企画タイムカプセル。市立小学校の児童が書いた20年後の手紙をふわっぴーに託します。10年前、当時小学生だった方からタイムカプセルに預かった手紙をお返しします。会場で学校名、学年、氏名をお伝えください。入場券不要。来場できなかった方には後日郵送。子供ステージ、メインアリーナ。午前の部、10時、開会。ポスター原画表彰タイムカプセル。10時20分富士見太鼓の会和太鼓演奏。10時45分ミサキッズジャズダンスなど。11時5分プアヒナのフラマリエヒナのオリタヒチフラタヒチアンダンス。午後の部13時スーパーイコリーダンサーズ、ヒップホップダンス。13時20分、春菜ミュージカルラフォーレ、バレエダンスなど。13時50分、ひまわりキッズ、チアダンスなど。14時10分、クレセント、チアダンス。時間は前後することがあります。アトラクション、剣道場、サブアリーナ。ラグビーゲーム、将棋、昔遊び、ゴム弾、お手玉、工作など、勾玉ペンダント作り。ビデオレター上映。10年前の子供フェスティバル会場で撮影したビデオを上映します。中央図書館連携企画。ポスター原画応募作品展示。時、6月18日土曜から26日日曜、6月20日月曜を除く。場所、中央図書館展示ホール。金賞、岡本あゆいさんの作品のポスター原画の写真があります。富士見市子どもフェスティバルは、富士見市 PTA 連合会、富士見市放課後児童クラブ保護者連合会を中心とする 実行委員会により開催されています。12. 市政施行50周年記念令和4年度松竹歌舞伎舞踊公演。制作松竹。問い合わせ文化スポーツ振興課。電話 049-257-6352。 時7月28日木曜午後2時開演、午後1時30分開場。場所きらり富士見。演目ご挨拶、操り三馬奏、連獅子。出演中村芝翫、中村橋之助、中村福之助、中村歌之助、中村松江ほか。費用大人8000円、学生4000円。未就学児は入場不可。学生料金は往復はがきでの申し込みのみ。チケット引き換えの際に学生証を提示。チケット入手方法。往復はがき、抽選制約250席。受付期限、6月17日金曜、必着。対象、市内在住、在勤、在学の方。往復はがきに記入し、郵送してください。雨季参照。チケットは1人4枚まで。座席指定不可。抽選結果は6月27日月曜頃郵送予定。代金はチケット引き換え時にお支払いいただきます。往復はがきの記入事項。往診表。郵便番号 354-8511。富士見市役所文化スポーツ振興課行き。返信表。応募者の郵便番号、住所、氏名。返信裏。何も書かないでください。往診裏。1、氏名、振り仮名。2、郵便番号、住所。3、電話番号。4、希望チケットの種別、枚数、4枚まで。インターネット、約200席。販売開始、6月27日月曜。売り切れ次第終了。チケットウェブ松竹。どなたでも購入可。購入方法などについては、チケットウェブ松竹までお問い合わせください。二次元コードがあります。舞台上で連獅子を踊っている写真があります。コピーライト松竹。13、富士見市 PR 大使、PR 特別大使の委嘱。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894。 5月1日から、これまでの富士見市 PR 大使6人に加えて、新たにモデル・タレントの倉本靖子さんを富士見市 PR 大使として委嘱しました。また、4月21日から、桃色クローバー Z の皆さんを再び富士見市 PR 特別大使に委嘱しました。任期、PR 大使、PR 特別大使ともに委嘱から1年間。富士見市 PR 大使、飯田里穂さん、板倉俊幸さん、今成亮太さん、小原ひとみさん、下河原梨沙さん、千草ゆり子さん。新、倉本靖子さん、右写真、モデル活動とともにファッションブランドのプロデューサー、女酒場放浪記、BS 放送、出演など多方面で活躍中。腕組みをして微笑んでいる倉本さんの写真があります。富士見市 PR 特別大使、桃色クローバー Z の皆さん。4月24日に 委嘱状を交付しました。市長を真ん中に4人のメンバーの華やかなワンピース姿の写真があります。14、お笑いワークショップ参加者募集、全5回。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話 049-257-6352。講師に吉本興業所属芸人を招き、小学生を対象としたお笑いワークショップを実施します。参加者は9月18日日曜に、きらり富士見で開催予定の吉本新喜劇公演で漫才を披露します。時、8月14日日曜、27日土曜、9月10日土曜、17日土曜、いずれも午前10時から1時間程度。9月18日日曜、時間未定、漫才披露を含む。場所、市民総合体育館。対象、市内在住、在学の小学4年生から6年生。定員10人。講師、天狗、吉本興業所属芸人。申し込み、7月1日金曜必着までに申し込み用紙に記入し、郵送または直接。申し込み用紙は市ホームページ、文化スポーツ振興課、各公民館、交流センター、図書館、きらり富士見、市民総合体育館にあります。市ホームページからも応募可。宛先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所文化スポーツ振興課、二次元コードがあります。天狗のお二人の写真があります。コピーライト、吉本興業カンパニーリミテッド。15、市政施行50周年記念、柳瀬川いかだラリー。問い合わせ、水谷東公民館、電話 048-473-8717。手作りのいかだで柳瀬川を下ります。時、7月24日日曜、午前8時30分から正午ごろ、雨天中止。場所、柳瀬川四季大橋周辺。対象、小学生以上。小学生の場合、必ず大人も乗船が必要。定員、15チーム。申し込み順。1チーム2人以上。乗船者は4人以下。申し込み、6月2日木曜から30日木曜、午前9時から午後5時に、直接または電話で。7月2日土曜午後2時30分から水谷東公民館で説明会を行います。各チーム1人は必ず出席してください。いかだ作りの参考に制作過程や試走の様子をご覧ください。二次元コードがあります。16、50周年記念ポロシャツを販売。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894、富士見市地域活性化研究会、愛称富士見ラボが、市政施行50周年記念ロゴマークをプリントしたポロシャツを販売します。カラー、ライトパープル、ブルー、ホットピンク、ブラック、サイズ S、M、L、LL。価格1枚1500円、税込み。販売開始日6月17日金曜。販売場所シティプロモーション課。見本や在庫状況など、詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。プリントイメージ。と書かれたホットピンクのポロシャツの写真があります。 胸に50周年記念のロゴマークがついています。17、市民一人一人が街を盛り上げる。町会に加入しましょう。問い合わせ、共同推進課、内線258。市内には55の町会があります。町会は地域の住民が話し合い、助け合い、交流を深めながら豊かな住みよい街づくりを目指して活動しています。安心安全の街づくり。防災訓練、自主防犯パトロール、防犯灯の管理、子どもの登下校時の見守り活動など、生活環境の向上、資源回収、地域の美化活動、公園の花壇の管理など、地域コミュニティ、地域のお祭り、地区体育祭、敬老会、高齢者サロン、青少年健全育成活動など、その他、広報富士見の配布や各種情報の回覧、各種募金活動への協力など、町会へ加入するには、町会への加入はお住まいの地域の町会役員にお申し込みください。町会役員がわからないときは、共同推進課へお問い合わせください。町会長、副町会長は市ホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。通学路で見守り活動を行う鶴瀬台小学校区の町会の皆さんと書かれた写真があります。18、令和3年度富士見市まちづくり寄付金活用状況など、問い合わせ、政策企画課、電話 049-257-4136。 富士見市まちづくり寄付制度、ふるさと納税は、本市を応援してくださる個人や団体の皆さんからの寄付金を基金に積み立て、寄付の目的に応じた事業を行う際に活用する制度です。令和3年度は626件、総額1603万4000円の寄付金をお寄せいただきました。寄付金はオンライン授業に向けた環境整備、子どもを育むまちづくりのための事業、健康マイレージ事業の実施、健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業などの費用として3873万2950円を活用させていただきました。皆さんの温かいご支援に感謝します。オンライン授業の様子の写真があります。寄付金及び基金の内訳。表です。事業の種類。寄付金の使途。5つあります。子どもを育むまちづくりのための事業。令和3年度、件数245件。寄付収入額558万2000円。基金取り崩し額410万円。前年度までの基金積立額868万6565円。令和3年度末基金残高1016万8565円。以下この順。健康及び福祉を増進するまちづくりのための事業78件、253万円、80万円、169万8229円、342万8229円。障害学習を推進するまちづくりのための事業17件、28万円、49万6000円、77万6000円。安心で安全なまちづくりのための事業97件、 155万円、366万6986円、521万6986円。その他、市長が活力に満ちた町づくりに必要と認める事業、189件、609万2000円、3383万2950円、1億6644万6137円、1億3870万5187円。承計、令和3年度、件数626件、寄付収入額1603万4000円、基金取り崩し額3873万2950円、前年度までの基金積立額1億8099万3917円、令和3年度末基金残高1億5829万4967円、基金預金利子、寄付収入額141112円、基金残高141112円、合計令和3年度寄付収入額1617万5112円、基金取り崩し額3873万2950円、前年度までの基金積立額1億8099万3917円、令和3年度末基金残高1億5843万6079円。表終わり。障害学習を推進するまちづくりのための事業、安心で安全なまちづくりのための事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、活用を予定していた事業が中止となったため、基金の取り崩しはありませんでした。19、温室効果ガス排出量の削減に向けて、地球温暖化防止活動支援補助金。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7129。 地球温暖化の防止につながる機器や車両を導入する方に、予算の範囲内で補助金を交付します。また、令和4年度からは、事業者向けにも交付を開始しました。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。1、再生可能エネルギー関係。個人向け。対象、市税の滞納がなく、次に該当する方。過去に同一または同種の交付対象機器にかかる補助金の交付を受けていないこと。市内の住宅、新築、基築に交付対象機器を設置した方、または設置してある市内の新築住宅を購入した方、当該住宅に居住し住民登録があること。申請期間、6月1日水曜から令和5年2月15日水曜。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて、郵送または直接提出してください。交付対象機器、表です。交付対象機器、補助金額の順。太陽光発電システム、5万円。ホームエネルギーマネジメントシステム、2万円。低地用リチウムイオン蓄電池、5万円。表終わり。事業者向け。事業者向け再生可能エネルギーの補助金の交付には、機器設置契約前に申請が必要です。 対象を、市税の滞納がなく、次に該当する事業者。過去に同一または同種の交付対象機器にかかる補助金の交付を受けていないこと。市内に事業活動が行われる事業所があること。申請期間、6月1日水曜から9月30日金曜。申請方法、機器設置契約前に申請が必要ですので、お問い合わせください。交付対象機器、表です。交付対象機器、補助金額の順。太陽光発電システム、1kW あたり3万円、上限60万円。エネルギーマネジメントシステム、対象経費の6分の1、上限20万円。低地用リチウムイオン蓄電池、1kW あたり1万円、上限60万円。表終わり。再生可能エネルギー関係の交付要件などは、市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。2. 次世代自動車関係。今年度は新たに水素燃料電池自動車、電気自動車等重給電設備、外部給電設備の補助を追加しました。個人・事業者共通。対象、市税の滞納がなく、過去に同一または同種の交付対象車両にかかる補助金の交付を受けていない場合で、次に該当する個人または事業者。二次元コードがあります。個人、使用の本拠地が市内である次世代自動車の所有者。購入時に所有権が販売会社などに留保されている場合は使用者。市内に引き続き1年以上居住し、住民登録のある方。事業者、市内に事業活動が行われる事業所があること。申請期間、6月1日水曜から令和5年2月15日水曜。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて、郵送または直接提出してください。交付対象車両、表です。交付対象車両、補助金額の順。電気自動車、15万円。プラグインハイブリッド自動車、5万円。水素燃料電池自動車、50万円。電気自動車等重給電設備、3万円。外部給電設備、事業者用は可搬型のもの、3万円。表終わり。1、2、申請書について。申請書は市ホームページ、環境課にあります。代理人による提出の場合は委任状が必要です。宛先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所環境課、簡易書き留め、またはレターパックプラスをご利用ください。充電中の自動車の写真があります。
20、豪雨の多い季節が到来します。水害への備えは、自助・共助で。問い合わせ、危機管理課、電話 049-256-7962。 ハザードマップの確認を。災害に備えて、富士見市防災ガイドブックに掲載しているハザードマップを事前に確認しておきましょう。土のうの準備を。次の場所で備蓄しています。災害が予想される場合など、事前にお持ちいただけます。個人宅への配送、回収は行っていません。備蓄場所、国道254号バイパス高架下。 山室、渡戸東、諏訪、丸池の各集会所、北袋ちびっこ広場、水谷東、旧富士見ガーデンビーチ脇、防災倉庫前、自主避難の意識を、災害が発生する恐れがある場合などには、避難情報を発信し、避難を呼びかけますが、危険を感じた場合は、避難情報が発令されていなくても、自宅のなるべく高い場所や避難所などへ自主的に避難してください。避難をするときは、食料などの持参を、避難所に避難する際は、なるべく1日分程度の食料や飲料、敷物、毛布、感染症対策に必要なものなどを持参してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、親戚の家などへの避難の検討を、避難所の密状態を防ぐため、可能な場合は親戚や友人の家などへの避難を検討してください。消毒方法の確認を、大雨などによる浸水被害で汚水の流出などが起こった場合、家庭の敷地内は各家庭での対応となります。二次元コードがあります。21. お子さんの教育上の心配事は早めにご相談を。出張教育相談、出張適応指導教室のご案内。問い合わせ、教育相談室、富士見特別支援学校3階。電話 049-253-5313。教育相談室に行くことが難しいご家庭向けに、公共施設で出張教育相談を実施します。また、今年度は登校できない状態にあるお子さんを対象とした出張適応指導教室も同時に実施します。相談には、教育相談室専任教育相談員、特別支援教育相談担当、スクールソーシャルワーカーなどの専門員が対応します。教育相談室の主な相談内容。子供が学校に行きたがらない、休みがちになった。子供の心がとても不安定で落ち込みが激しい。子供が家から出るきっかけが欲しい。子供の発達の遅れや偏りが気になる。特別支援教育に関する詳しい情報を知りたい、など。適応指導教室の主な活動内容。読書、個別学習、トランプ、将棋、オセロなどのゲーム、バスケットボール、バドミントンなどのスポーツ、談話、相談。話したり、活動したりせずに、会場にお越しいただくだけでも構いません。出張教育相談、出張適応指導教室実施日、時、場所の順。7月1日金曜、水谷公民館。9月29日木曜、鶴瀬西交流センター。11月11日金曜、富士見の交流センター。12月6日火曜、瑞穂台コミュニティセンター。令和5年2月2日木曜、鶴瀬公民館。いずれも時間は午前9時から正午。対象、児童・生徒・保護者。申し込み、教育相談室に電話でお申し込みください。小学生は保護者などによる送迎をお願いします。中学生は一人で参加できますが、事前に学校長の承諾が必要です。22. 子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療費助成制度が変わります。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-252-7104、障害福祉課、電話 049-257-6114。受給者証を利用して、原則窓口負担なしで受診できる区域が、富士見市、富士見野市、三好町から県内の医療機関、薬局に拡大します。整骨院、接骨院は従来通り。なお、今まで窓口負担のあった重度心身障害者医療の受給者で、70歳以上の方や後期高齢者医療保険制度の非保険者の方も原則窓口負担なく利用できるようになりました。開始時期、受給者証の発送。制度改正に伴い、お持ちの受給者証が変更となります。開始時期と新しい受給者証の発送は次の通りです。子ども医療、重度心身障害者医療。開始時期、令和4年10月1日診療分から。発送、9月下旬予定。ひとり親家庭等医療。開始時期、令和5年1月1日診療分から。発送、12月末日予定。窓口負担なしの受診には上限額があります。子ども医療、重度心身障害者医療費助成制度のみ。県内の医療機関、薬局であっても、医療機関ごと、入院、外来別に、一月の保険診療の一部負担金が、下記の金額以上となった場合、その月の一部負担金の全額を窓口で支払う必要があります。子ども医療、21,000円。重度心身障害者医療、後期高齢者医療制度の非保険者以外の方、70歳未満、21,000円、70歳以上、75歳未満、外来、8,000円、入院、15,000円、後期高齢者医療制度の非保険者の方、上限額なし。窓口負担分の助成を受ける場合、診療月の翌月以降に領収書などを添えて市へ申請してください。高額療養費や付加給付が受けられる場合は、その給付を受けた後に申請してください。23、令和4年6月、令和4年10月支給分から、児童手当の制度が一部変更になります。問い合わせ、子育て支援課、電話 049-252-7104。 現況届の提出が原則不要になります。雨季の方を除いて、現況届の提出は今年度から不要になります。現況届の提出が必要となる受給者の方へは、6月上旬に案内を送付します。現況届の提出が必要な方、市内に住民票のない児童を養育している方、離婚協議中で同居優先により受給者となった方などのほか、提出の案内が届いた方、特例給付の支給にかかる所得上限額が設けられます。所得制限、雨表、1以上により児童手当が支給されない場合、児童1人当たり月額5000円の特例給付が支給されていましたが、受給者の所得が雨表、2以上となった場合は、特例給付も支給されないことになりました。表です。 扶養親族等の数、性申告上。丸一、児童手当、所得制限額。丸二、特例給付所得上限額の順。例人、630万円、866万円。一人、668万円、904万円。二人、706万円、942万円。三人、744万円、980万円。四人、782万円、1018万円。五人、820万円、1056万円。表終わり。所得や控除について詳しくは市ホームページをご覧ください。受給者の所得が右表丸1以上、丸2未満の場合は、従来通り特例給付が支給されます。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。特例給付が支給されなくなった後、所得が右表丸2未満となった場合、支給を再開させるためには、改めて認定請求書などの提出が必要です。24、介護や生活について気軽にご相談ください。高齢者安心相談センターの土曜相談の開始。問い合わせ、高齢者福祉課、地域包括ケア係、電話、049-252-7107、高齢者支援係、電話、049-252-7108、高齢者安心相談センターのご案内。高齢者安心相談センターでは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活できるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が協力し、さまざまな相談を行っています。今年度からは土曜の相談にも応じています。相談、支援内容、高齢者の方の生活全般の相談、訪問も可、介護予防、健康づくりの支援、高齢者虐待防止の取り組み、地域の集まりやサロンなどに出向いて、出前講座の開催、ケアマネジャーの支援など。高齢者安心相談センター、相談受付時間、毎週月曜から土曜午前9時から午後5時、祝日年末年始を除く。表です。名称、5つあります。所在地、電話番号、担当地域の順。武蔵野、南畑新田 16-1。電話 049-255-6320。東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大和田勝瀬、勝瀬町会、富士見の東1丁目から4丁目、渡戸1丁目から3丁目、羽沢1丁目2丁目、富士見の西3丁目の一部、勝瀬町会、大和田鶴間、渡戸東町会、富士見園、鶴間3360-1、電話 049-293-1168、山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、羽沢3丁目、鶴間1丁目から3丁目、鶴瀬東1丁目2丁目、大和田鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪一丁目町会、諏訪二丁目町会。エブリワン、鶴瀬西、鶴瀬西 0492-8-25 電話 049-293-8330 鶴瀬西2丁目3丁目富士見の西1丁目から4丁目アイム富士見の町会上沢1丁目から3丁目大和田勝瀬勝瀬西町会水穂園関沢 3-23-41 電話 049-256-7423 関沢2丁目3丁目針ヶ谷1丁目2丁目大和田針ヶ谷西瑞穂台1丁目から3丁目大和田瑞子針ヶ谷1丁目町会大和田鶴間鶴瀬西1丁目双葉町会鶴瀬西1丁目西町会日だまりの庭武蔵野水子 1882-1 電話 049-268-5005 水谷東1丁目から3丁目東瑞穂台1丁目から4丁目貝塚1丁目2丁目水谷1丁目2丁目えのき町大和田水子表終わり。オレンジカフェに来てみませんか。オレンジカフェでは認知症の方やその家族、福祉、介護に関わる方、地域の方などどなたでも介護の悩みなどについてお茶を飲みながら気軽に相談・交流ができます。参加費100円程度、申し込み不要。表です。名称、6つあります。時、6月から9月分。場所、問い合わせ。高齢者安心相談センターの順。オレンジカフェ武蔵野南畑憩い場。7月27日水曜、9月28日水曜、原則奇数月第4水曜、午後2時から3時30分。南畑公民館、武蔵野、電話 049-255-6320。オレンジカフェ、渡戸さん。渡戸三丁目在住の方対象。6月23日木曜。8月休み。原則偶数月第4木曜。午後1時30分から3時。渡戸三丁目集会所。武蔵野。電話 049-255-6320。オレンジカフェ。7月28日木曜、9月22日木曜、原則奇数月第4木曜、午後2時から3時、島田ビル、山室 2-10-10、富士見園、電話 049-293-1168、オレンジカフェエブリワン、7月19日火曜、9月20日火曜、原則奇数月第3月曜、午後2時から3時。コーンホール鶴瀬3号棟407号室、鶴瀬西 2-8-3、エブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330。水穂園ミーツカフェ、1、6月21日火曜、2、8月16日火曜、原則偶数月第3火曜、午後2時から3時。1、関沢集会所、2、針ヶ谷コミュニティセンター。水穂園、電話 049-256-7423。YY 塾、6 6月24日金曜、9月16日金曜、原則隔月第4金曜午前10時から11時30分、水谷公民館、日だまりの庭武蔵野、電話049-268-5005、表終わり。場所など変更になることがありますので、詳しくは問い合わせ先、高齢者安心相談センターにご確認ください。25、国民健康保険後期高齢者医療からのお知らせ。特定健診、健康審査、人間ドックを受診しましょう。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、電話049-252-7112、後期高齢者医療係、電話049-252-7114。国民健康保険の特定健診。該当の方にピンク色の封筒で受診券を郵送しました。申し込み方法など、詳しくは同封の案内をご覧ください。健診期間、6月1日水曜から11月30日水曜。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者。費用、無料。持ち物、保険証、受診券。健診期間、富士見市、富士見野市、三好町の指定医療機関。雇用先で労働安全衛生法に基づく事業主健診を受診した国保加入者の方は、その結果を保険年金課に郵送または直接提出してください。健診の結果、生活習慣の改善が必要な方には、特定保険指導の案内を郵送します。健康保険組合など、社会保険に加入している方は、ご加入の保険者にお問い合わせください。後期高齢者医療の健康審査。該当の方に黄色の封筒で受診券を郵送しました。申し込み方法など、詳しくは同封の案内をご覧ください。健診期間、6月1日水曜から11月30日水曜。対象、後期高齢者医療制度加入者。費用、無料。持ち物、保険証、受診券。健診期間、富士見市、富士見野市、三好町の指定医療機関。昭和22年5月1日から8月31日生まれの方には、誕生日の翌月末頃に受診券を郵送します。特定健診、健康審査とがん検診を同時に受診できます。がん検診について、詳しくは健康増進センター、電話049-252-3771にお問い合わせください。人間ドック検査料の補助。年に1回人間ドック検査料の補助を行っています。検診期間4月1日から令和5年3月31日金曜。対象、受診日に30歳以上で納期到来分の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を完納している方。費用、自己負担額7550円、検査料35090円のうち27540円を補助。検診期間、富士見市、富士見野市、三好町の指定医療機関。申し込み、保険年金課で申請し、富士見市、富士見野市、三好町の指定医療機関で予約し、受診してください。人間ドックの受診は、特定健診、健康審査を兼ねるため、どちらか1回のみ受診してください。埼玉県後期高齢者医療、歯科健康審査。 口内の健康は全身の健康につながります。疾病予防や健康増進のため受診しましょう。検診期間、7月1日金曜から令和5年1月31日火曜。対象、後期高齢者医療、被保険者証をお持ちで、次のいずれかに該当する方。昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれの方。昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれの方。費用、無料。検診期間や受診方法など、詳しくは埼玉県歯科医師会または後期高齢者医療広域連合から6月中に郵送される受診案内をご覧ください。問い合わせ、埼玉県後期高齢者医療広域連合、電話 048-833-3130。新型コロナウイルス感染症の影響で、検診期間などを変更する場合は、随時、市ホームページなどでお知らせします。26、事業者の皆さんへ、事業系廃棄物の適正処理にご協力ください。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。事業系廃棄物、ゴミは市で収集しません。事業系廃棄物とは、飲食店、店舗、事務所などの事業活動で生じた廃棄物のことです。量の多少、法人、個人を問わず、事業活動で生じた廃棄物は、すべて事業系廃棄物に該当し、事業者自らが処理をする必要があります。事業者はゴミを分別し、原料化に努める義務があります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、富士見市廃棄物の原料、再生利用及び適正処理に関する条例では、事業者は家庭ゴミの集積所に事業系廃棄物を出すことができないこと、国や県、市の施策に協力し、ゴミの分別を徹底し、原料化に努めることが定められています。事業系廃棄物を家庭ゴミ集積所に出すと不法投棄とみなされ、法律により5年以下の懲役または1000万円、法人に対しては3億円、以下の罰金もしくはその両方が課せられる場合があります。事業系廃棄物の分類と処理方法。事業系廃棄物の分類は3つあります。1つ、事業系一般廃棄物。事業活動で生じた産業廃棄物以外のゴミ。矢印。1、自己搬入、または2、委託。2つ、産業廃棄物。事業系廃棄物のうち、法令で定められたもの。矢印、県西部環境管理事務所へ連絡、電話 049-244-1250。 3つ、特別管理産業廃棄物。爆発性、毒性、感染性など健康や環境に影響のあるもの。矢印、県西部環境管理事務所へ連絡、電話049-244-1250。 1. 環境センターに自己搬入する場合、搬入施設、富士見環境センター、かつて480、または新座環境センター、新座市大和田 3-9-1。 搬入できる一般廃棄物、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、瓶、缶、分別の状況や搬入量などにより受け入れ不可の場合あり、搬入できないものは一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。処理手数料、可燃ごみ、不燃ごみ、ペットボトル、20キログラムにつき460円。 瓶20キログラムにつき340円、缶無料。搬入時間、平日午前9時から11時30分、午後1時から4時、土曜午前9時から11時30分。申し込み、事前申し込みが必要です。富士見市粗大ごみ受付センター、電話0570-001-530へ電話で。平日の搬入、搬入当日の午前8時30分から、土曜の搬入、その週の月曜から金曜まで、祝日を除くの午前8時30分から午後5時。2、委託する場合、一般廃棄物収集運搬業許可業者の連絡先は市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。二次元コードがあります。27、救援金箱を設置しています。ウクライナ人道危機救援金にご協力を。問い合わせ、福祉政策課、電話0492527102。ウクライナ国内及び避難民を受け入れる周辺国などへの救援活動を支援するため、救援金箱を設置しています。お寄せいただいた救援金は、日本赤十字社埼玉県支部を通して送金します。ご協力をお願いします。設置期間、9月30日金曜まで。設置場所、市役所本庁舎、各公民館交流センター、瑞穂台出張所、中央図書館、市民総合体育館、きらり富士見、市民福祉活動センターパレット。行政情報終わり。